アニマルミュージックラジオ
裏。
はい、ということでアニマルミュージックラジオ何回22回か、もう約束になってきちゃった。22回裏でございます。
はい、どうも。
はい、どうも。
どうも。
はい、ということで、22回裏、4月の15日配信分でございますが。
そうですね。
はい、まあ今回もね、裏はスカイプ収録ということで。
はいはいはい、はい、
落ち着いて。
そうですね、夜なんでね。
適当な年頃の男3人が夜に何を話すんですか。
いや、もう下ネタしかないですよ。
話すんすか。急に、いやいやいや、急に下ネタぶっこん、いや別にいいですけど。
いやいやいや、状況だけ見たら、状況だけ見たらそうだなと思って。
まあね、
まあ、まあ、
うちの番組はあんまり下ネタ出てこないですけど、別に下ネタ禁止っていうわけではないのかな。
そうなんだよね。そうそうそう、うん、ほら立ちがいいからさ。
うんうん、
育ちがいいからとか言いながら結構グイグイ来るじゃないですか、それ系のネタは。
いや、まあまああれですけど、体育会系じゃない感じのね、
うん、
感じの下ネタ多い、
まあまあね。パンダさんの下ネタっていうと、あのアニキャスの中的にはあれですよね、スタジオでよくやるパンダさんの、あの皆様にはお聞かせできないモノマネとかありますけど、まあその辺も、
あれ、
え、
あれだって言ってることは大したことなくないな。したことあるから。
でしょ。まあまあ、 その上手に聞かせできる
タイミング。いや、あれはね、もうあのモノマネがダメだね。
あ、
あのモノマネしちゃうとね、反感というか、いろんなところ。
ああ、そうですね。ちょっと怒られるタイプの。
そうそう、怒られるタイプですからね。
そうですね。
その人はそんなこと言わないっていう。
あの、ファンが多いやつですからね。
そうそうそうそう。
キャラクターという
か、ね。それはダメだね。
はいはい。そうですね。
まあまああれですよ、
え、
M3 に来てくれた人には
M3 に来てくれた人にあれやるのも何だかちょっとよくわからないけど ね、
よくわかんなくなっちゃう、やめとこう。
まあでも M3 ね、今ちょっと話してたからそっち行きますけども、
はいはい、
M3 が4月24日の、まあ、音亀フェスで出ますけども、まあいるメンツは、はいはい、自分と、うん、まあ、アニキャスのメンバーという感じで、
はいはい
はい、3人で、うん、まあ一応ブースに出るよという
出ます、
はい、感じですんで、
はい、
まあ、この番組聞いてられるリスナーの方的にも、まあ、うん、アニマルキャスターズに会えるっていう場でちょっと楽しんでもらえるかなと。
そうだね、
はい、感じ。
そこであれですね、
うんうん、
もしねリスナーの方でですよ、
うん、
M3 に来てくださった方が いたら、
うん、
ね、アニマルミュージックレディを聞いてますとね。
ああ、そうですね、言っていただけると、
そうそう、一言言っていただけるとね、恥ずかしいからといって、
うん、
普通のお客さんのふりして我々の顔だけ確認して帰るっていうのはやめてください。
そうね、一応物は買ってくけど、こう全然たまたま通りかかった風を装うみたいな。
そうそうそう、あ、こういう顔してんだみたいな。
もうそしたらあれじゃないですか、アニマルミュージックレディを聞いてきましたって言った方にはみたいな。
あ、そうだよね、
パンダさんが何かするみたいな。
そうだね、
何かプレゼントするみたいな。爪1枚ぐらいこう、
おお、10人、足の指合わせたら20人。
そうそう、
ダッつってガッつって、
せっかく剥がしたのに拒否されるんでしょ。
そうそう、あ、いらないです、
はい、それいいです。
いいです、
言う人いなくなっちゃう、逆にね。
ひどいよね。
まあそれはないにしろ全力で感謝するという。まあまあ、まあ
そうですね。
そうですね、
ちょっと大きな声出します。おーっつって。
隣のブースに迷惑だからって。
いや、ぜひね。
そうですね。ぜひ。
もうあれですか。
ええ。
はいはいはい。もう10日を切る感じですね。
そうですね。もう配信日でももう10日を切る感じで。
そうですね。いやー。なんですかね、
うん、
緊張してきましたね。
そうですね、まあ緊張以前に、うん、アニマルキャスターズとしては、シングルをね送る予定なんですが、予定なんですが、
え
戸惑ってるね。
あ、そ
なんか動揺がすごいですけど、
その話だ、大丈夫なのかな。
え、しないの。
もう大丈夫ですよ。
この番組でしないでどこでするのっていう話な気がするけど。
そうだね。
うん、
安心してください皆さん。 なんとかなりそうですよ。
そうですね。なんとかなる予定です。当たり前ですけど、なんとかする予定です。
よかったよ。いや、僕、覚悟してましたよ。
何ですか？
何もないの。
あ、ダメかもって。
ダメかもって。
あ、まあ、ちょっと、正直言うと、結構スケジュールあれでしたからね。
はい。
あの別に攻めるつもりは別に全くないっていうの、
何度も言いましたから
前提であれですよね。パンダさんのスケジュールが結構押したっていう。
そうそう、
頑張ったけど押したって感じ。
そうそうですね。
ね、
うん、いやいや、
パンダさんはパンダさんでね、まあ、一社会人ですからね、うん、本業はね。
まあそうですよ、
その合間でこうちょっと頑張ってもらって。そうだったんだからしょうがない、しょうがない。
そうそう、
しょうがない。
ガラス張りのね、ガラス張りの、ね、部屋の中でね、タイヤをこうタイヤをね、こう持ったりゴロゴロしたり、笹をね食べてみたりしてね。
ああ、そういうことね。そういうパフォーマンスもしながら
大変な、
しながら、
そう大変なん
だ、裏で歌詞書かないといけなかったりとかね。
そうそう、そう大変なんだ
よ。裏にいるタイミングが短いですからね。
そうなんですよね。
ちなみにどこ動物園ですか？
これは内緒だよ。
みんな来ちゃうからね、ファンがね。
そうだよ、みんな来ちゃう。
いやいや、じゃなくて、
ね、この微妙なキャラ設定ですよ。どうでしょう。
あの一瞬何言ってんだろうなって思った。
でも
何タイヤ転がしてるってと思った。いや、じゃなくてね、もし当日ね、はいはい、ほら間に合いませんでしたっつったら、もうそこでもうパンダさんがこう、はいはい、アニマルミュージックレディを聞いてきましたっていう人に対してパンダさんが全力で謝るっていう。
そうですね。
ええ、
わざわざあの、ね、テーブルの前に出てって道で土下座します。
すごい。であれですね、踏んでもらう感じですね、きっとね。
そうそうそう、
ご褒美じゃないですか。それ逆にダメです。却下。
ありがとうございます。
なんか夜っぽい話になってますけど、いやいやいや、ま
あね、絵面がひどい。
一応ね、それを、100円で M3 で販売するという、
はい、お
はいはい、予定ですね。
はい
はい、
安い円だ。
そうですよ。しかも1曲じゃない2曲、
うん、
はい。カップリングは何で答えましょう。
お、いいんですか、言っちゃって。
え、言っちゃった方がいいんじゃないですか。
そうですね、今開けてびっくりじゃないか、将来か。
そうそうそう、ね、ここでまだ出し惜しみすんのって。
そうですね、2曲目カップリングはですね、改変ワールドの改変バージョンですね。
あ、そうですね、ニューバージョンというか、
ニューアレンジバージョン。
まあ、そうですね。アレンジというか、ミックスし直したという感じですかね。
なるほど、なるほど。
歌取り直したり、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、ミックスの環境が変わったりとかっていうバージョンですかね。
うん、
前とどう違うんですか？
前とどう違うのかい？それは何？ミックス、歌の部分？
まあまあまあまあ、歌はどうして撮り直したんですか？
ああ、歌はね、
うん、
はっきり言うとね、
ええ、
前より下手なの。
え？前より下手なの？
あのね、うん、前より声が出てない気がする。
ダメじゃん。何その自己評価。
ちょっとね、やっぱダメだね、トレーニングは続けないとね。
いや、まあそりゃそうだけど。何これ、な、 M3 で売る前にネガキャンするってどういうことなの。
いやいや、どう、まあまあ自分ではね、自己評価的にはもしかしたらって感じだけど、まあまあ多分聞いた方はそんな変わってねえよと思うんだろうけどね。
まあ、うん、言うほど変わってはないですね。まあでも、ハモリも一応それに合わせてちゃんと取り直したりとかっていうか、ハモリがね、まあ、一箇所ちょっと問題がある場所が最近判明してね。
ああ。
まあまあ、それに細かいところは言わないですけども、言う必要もあんまりないのでね。そうそう、まあ、はい、こっち側でちょっと気づいたのがあったんで、それを直したりとか、うん、まあミックスは前にね、改変ワールド出した時はまだ自分の、
うん、
環境がパソコンでミックスするような環境じゃなくて、まだ iPad でやってたっていう、う
ん、はいはい、
難しい時代だったので、そこからこうちょっとね、うん、まあ Mac 使って、ミックスするということをした、うん、し直したバージョンですね。まあよく言うリマスターじゃないけども、うん、マスターし直したっていうわけでもないんだけども、うん、そうやり直したという感じですね。はい、うん、なのでまあだいぶ音が綺麗になってるかなと。
そうっすね、
思っております。でちなみに、はい、今回改変ワールドをね、わざわざなんで、リミックスというかしたのかって言いますと、
うん、
はい、実はですね、改変ワールドのミュージックビデオを作ったと。
ああ、そうですね、うん、なんかそんなことちらほら言ってましたね。
ああ、そうですね、まあ結構前かもしれないですけど、ミュージックビデオ実は作ってるっていうね、
そうそうそうそう、
話がありましたけども、
もう皆さん忘れちゃってると思うけど。
そうですね。今年の初めぐらいに言ってた気がします。
そうですね。
はい。それが実は改変ワールドの、ミュージックビデオだったんですが、まあそのため、それに合わせて、ね、ミックスをし直したっていうのもありますけども。
はい。なので、カップリングは改変ワールドになりました。
はい。で、そのミュージックビデオは、はい、まあ、その、公開するタイミング。
あ、タイミング？
うん。
タイミングはね、どうしようかね。あれか、ちょっと合間開けるか。
じゃあ5月入ったらとかにします。
そうだね。どうしようか、5月一日。
じゃあ5月初めに。
にしましょうか。
はい、じゃあその、はいはい、可変ワールドのミュージックビデオ公開ということで。はい、じゃあちょうどあれですね、あの、次の AMR が更新するタイミングで。
そうですね、
一緒に公開されるという感じなので、そちらもお楽しみ。ちなみにですね、あの、まあまあフルバージョンではないんですが、はいはい、あの M3 の中にですね、はいはい、なんか上映コーナーっていうのがあるらしくてですね、
はい、
あの、まあ要は動画を含めたコンテンツだったりとか、まあそれ以外じゃなくても、うん、まあ宣伝とかにも使っていいよっていう感じの動画を流す、うん、流すスペースがあるらしいんですが、
お、
試しにそこにも応募してみたんですよ。その、
はいはい、
改変ワールドのミュージックビデオを流すのに、
うんうんうん、
でなんか応募者が多かった場合は抽選になるっていう話だったんですが、ついさっき、あの、その抽選に受かりましたっていうのが来てってですね、
は
い、
本当に、
あの、どこかで、改変ワールドのミュージックビデオが90秒だけそこで流れます。
すごい。
あ、へえ、へえ、すごいね。へえ。
はい。流れます。流します。
あ、本当に。
はい。
あ、じゃああれだ。
うん。
俺の汚い口元が映るわけだ。
あ、そうですね。まあインターネットで公開されるよりよっぽど敷居は低いと思いますけど。まあ
否定されなかった。
当然ね、あの、
そうそうだね。
え、
おかしいな、そんなことないですよ。
自分で言ってもう自己評価は変えられない。しょうがない。
俺は歯並びはいいんだぞ。
もうあれですからね、あの、芸能人は破壊の素敵な。
そうそうそうそう、歯並びはいいんだぞ。
うんうん。
そうだ。
そうそうそう。いや、俺別に言うほど俺パンダさんそのひどいと思ってないですからね。多分パンダさんの自己評価よりむしろ別にそんな思ってないんじゃないかなって思ってますけど。
何か
え、
なお、そうなのかい。
いや、知らないですけどね。
分かんないけどさ。
まあまあまあ、まあ、そんな感じで、はい、
はいはい、
上映コーナーでも流れる予定なので、はい、まあまあ、ちょっと何時に流れるとかはちょっとよく分かんないので、その辺は分かんないですけどね。まあどっかで流れるという情報だけ、まあ、あのね、オトガメフェスのブース宣伝がてら流れるので、
うんうん、
はい、まあそちらをチェックっていうわけにもなかなか いかんのかもしれないですけども、まあ そ,、
ね、
そんなのもありますね。はい、
うん、
まあ、M3 の話、なんか話の流れでずっとしちゃいましたけども。
あ、そうですね。
ちなみにそういえば、うん、あれ前回あのエイプリルフール会というか、なんか寸劇やったじゃないですか。
やりました、やりました。
あの、うん、カウントダウンテレビを皆さんっていう。
ああ、やってましたね。
あ
れの中で、そういや、君を撃つ雨っていうよくわかんないタイトル出てきたじゃないですか。あれ、なんですか。
あれね、さらっとさ言ったけどね、何のさフォローもないからさ、何だったんだって感じ。
なんだろう、新曲のタイトルなのかなとか思っちゃうよね。
そうそうそうそう、
うん、
あれね、まあはっきり言うとね、
うん、
僕がね中学生の時にね、
うんうん、
作ったね曲のタイトルなんだよね。
君を撃つ雨。
そうそうそうそう。
でもさ、これ実はですね、うん、まあ、番組的にはお聞かせできないと思うんですが、スタジオの練習でですね、うん、パンダさんがこれが君を撃つ雨だよって弾いてくれたのがあるんですけど、あの、
あ、
タイトルだけ聞くとちょっと暗めの曲なのかなって思うけど、めっちゃ明るい曲ですよね、あれね。
うん、明るかった明るかった。
なんかすげえカラッとしてんの。
そうそうそうそう、
雨っていうか全然晴れな感じの曲なの。
そうだね。
どういうことって思って。
あのね、中学生だからね、感覚バカなんだよ。よく分かってないの。
よく分かってないんだね。
よく分かってない。
あれ、君を撃つ雨で、明るいテーマの曲だったんですか、あれ、なんか。
あれはね、明るいよ、結構。多分。
君をどういう風に雨が降ってったんですか？
激しいっていうか、あれね、
うん、
ああ、すごいタイミングでね、今目の前に歌詞があるよ。
おお、君を打つ雨の、
君を打つ雨の歌詞がね、うん、ある、目の前。
うん、
ね、ああ、すごいね、雨の中、走り出すね。
走り出した。
そう。で、誰も僕のことなんか気にしちゃいないさ。水たまりを飛び越して君を驚かそう。そりゃ驚くよね。雨なんか走ってくるんだからね。
君を打つ雨っていうか完全に自分を打ってるじゃないの。
まあまあ、雨ってみんなを打つからね。
ああ、そういうこと、君を打つ雨は雨じゃなくて僕のことだよっていう。僕が君を打つ雨だよってこと、
ね、どうなんだろうね、それ。
逆に周りくどくてすごいわ、みたいな。でも雨ってあんまりポジティブなイメージないから、君を打つ雨だよって言われたら、ああ嫌がらせかなって思うよね、きっとね。
そうだ、感覚がバカになってるね、本当
に。いや、なんかわ、うん、でもそういうもんですよね、若い時ってね。
そうだ、
腰
はひどい。
いいじゃないですか、その時の感性を切り取ったっていいじゃないですか。
本当だ ね,
ね、そういうあれだったんですね、君を打つ雨ってね。
そういう感じだったんですね。
それを唐突に引っ張り出してくるパンダさんという。
そうそうそうそう。ポカンですよね、聞いてる人。
しかもメジャーデビューシーンがよくわからない位置づけ。
本当に。そしてフォローもしないから、何のこっちゃだかんね。
そのままずるずるいっちゃってね。そのまま寸劇終わって、そのまま、はいーみたいな。
そう。派手なマークしか残ってない。
そうそう。編集しながらちょっと焦りましたよね。
そうだね、俺も焦って。
あれ
あれ、そういうのフォローしてねえな。
してねえなって。
まあまあそんなことでした。
でした。あ、エプリルガイといえば、そういえば、あのね、まあこの番組でもちょこちょこお名前出ますが、DY さんの、
はいはいはい、
パルベライズビートのエプリルフール会で、ちらっと、うん、あの、アニキャスに関するネタが出てましたよ。
あ、あの、交通情報？
ええ、そうです、そうです。
ああ、ね、ね。
アニキャスの曲のタイトルをうまいこと使って交通情報を読むっていうね、ちょっと不思議なことを
してました。いや素晴らしい。
すごいっていう。
素晴らしい。
何その、なんか、うまくないんだけど、なんかつながってるみたいな感じるつなげ方がすごい。
おぉ、すごかった。
ねえ。なんか愛を感じるわっていう感じがありました。
うん、嬉しかったよ、あれ。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、気になる方はぜひ、そちらも聞いてみていただけたら。
ええ、うんうん。
そうですね。DY のパルベライズビートという番組、ええ。はい。4月1日に公開されたやつですね。
はい、
さてさて、今週メールが来てますよ。
お
お、
本当に
あれですよ、
やってった、
コーナー当てですよ、最終的には。
あ、本当に、
どのコーナーかと言いますと、 おそらくこれは教えてていちゃんのコーナーです。
来たじゃない。
おお、
来たじゃない、テオくん。
仕事
だよ。
とりあえず内容読みますね。
はい、
お名前サダルさん。
お、サダルさん、
はい、
お久しぶりです、ありがとうございます。
本文こんにちは、お久しぶりです。昨年の今頃メールを送ったものです。毎回楽しく聞かせていただいております。昨年から早1年、私は新しい土地で頑張っています。慣れないことだらけで大変ですが、毎日楽しいです。そこで帝王さんに質問です。
お、
私は人見知りが激しく、なかなか人に話しかけることをためらってしまいます。どうしたらいろんな人と喋ることができるでしょうか。教えて帝王さん。それではこれからも頑張ってくださいね。パンダさん、腰をお大事に。 PS、 最後に未完成タイトルのネタを投下します。大したもの出なくてすいません、ということで、未完成タイトルもいただいております。
言語、おー、ありがとうございます。
無限メモリーですね。はい、
う
い、夢に幻と書いて無限
メモリー。おー、いいね、
いいですね。なんか無限と夢っていうね、その無限対数の無限とかかってて、ね、
そうだね、かっこよさそう。
すごいかっこいいです。いいっす
ね。お、うん、いいっすね。
でメインですよ。
そうですね、
教えてていちゃん、私は人見知りが激しく、なかなか人に話しかけることをためらってしまいます。どうしたらいろんな人と喋ることができるでしょうか、という、
はい、そうですね、うんうん、僕もまあ苦手なんですけどね、いろんな人と話すのは。
まあまあ、
基本
この辺にいる人は大抵苦手ですね、きっとね。
大学とか行ってても、うん、あ、今日誰とも話さなかったなっていう 感じなんで、
はい、
うん、あれなんですけど、まあ、でもやっぱり話す人っていうのは一定数いるんですよね。なんでなんだろう、こうまあこうやみくもにいろいろ話しかけるっていうのもまあ一つの手なのかもしれないですけど、
うんうん、
やっぱり自然じゃない人間関係っていうのはそんなに長続きするものでもないし、得るものもそんなにないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
それはそうね、
うん、なんでやっぱりなんかこうふとした時に、あ、なんか自分と同じような好みのものがあるんだっていうのが、
うん、
こう垣間見える瞬間とかっていうのもどっかにあるかもしれないですし、
うん、
っていう時に、うん、地道に話しかけて、まあ、その時に勇気が出せるかどうかですよね。
確かに何かここっていうタイミングでこう一歩踏み出せるかどうかみたいな、
うん、
後に大きく影響したりするかもしれませんな。
そうですね、まあ、だからその時までね、時が熟すのを待ち、
うん、
まあ、いざってなったら行くんだっていう、まあ、心持ちを持っておくっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなって思いますけどね。
つまり、
うん、その新しい環境っていうのがどういうものなのかっていうのがちょっとよくわからない、なんとも言えないですけどね。
まあ、学生さんだったらね、
あ、
ここから大学に行くとか、うん、そういうことか。
はははは、そうですね。
あとはね、社会人だったらまあ引っ越しして会社がまた変わったとか、なんか、
ははははは
あったりするんですかね。まあでも今言ってたさ、あのほら、必要以上にある意味ね、あの、なんだ、友人関係というか広げると逆に重くなるというか、
うん、
動きにくくなるみたいのも、なんか俺は分からんではないかなっていうか、まあまあまあどちらかっていうとね、あんまりその広げたがらない人間のタイプなんで自分も、確かにそういうところはあるななんて思ったりはするよね。
そうですよね。そう、人間関係結構難しいと思うのは、
うん、
結局その合理主義っていうのをどこまで持ち込むのかっていうのが、
うんうん、
結構難しいと思ってて、
うん、
その、まあ、ある人となんか行動を共にしたりとか、うん、まあ、一緒に遊びに行ったり、うん、ご飯食べに行ったりするってことはその分自分の時間を、
そうね、
いわばその人と何かをするために差し出すっていうことでもあって、うんうんうん、じゃあやっぱりそうなると、じゃあこの人からその自分が時間を差し出す代わりに自分が何を得られるんだろうかっていうのももちろん考えるようになると思いますし、
うんうん、
でもいつもそうだと、なんか果たしてそんなはっきりした動機が必要なのかっていう場合もあるじゃないですか。そういう、例えば恋人だとか親子だとかっていうのは、
うん、
そういうなんか何かしらのそのはっきりとした動機とか根拠とかがなくても、
まあ、
一緒にいるんだっていう、
ね、
うんうん、そうそう、そういうのなしでもやっぱり成り立つような人間関係もあると思うんで、うん、まあその誰かと、まあどんな関係であれ付き合うときに、まあそれをどうしていくのかっていうのはやっぱ自分で考えなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。
まあ、確かにね、自分それ人それぞれによってどこまで必要としててこう、どういうふうにしていきたいのかっていうのはやっぱり求めるところがバラバラだったりするんで、
そうですね、
確かに自分の中でこうがいいっていうのはある程度明確にしといた方が周りの価値観というかね、まああの、誰かがこう思ってる、なんだろうな、誰かの理想に引っ張られちゃったりとかそういうことはなくなったりするかもしれないな。
そうですね、まあだからそうですね、まあ人間関係は、
うん、
まあ、一生 付きまとう問題というか、まあ、そんな真剣に考えることでもないのかもしれないですけど、
うんうん
うん、やっぱり生活が豊かになるかそうじゃないかっていうのは結構でかいウェイトを占めてる部分でもあるので、う
ん、大きいよねいやそれこそだって ね、あのある意味じゃもう俺にとってアニキャス自体がそれの中の一つなわけで当然そ
う
そ
う
そ
う
俺自身はそんなにねあの知り合いって多くないんですよ
正直
だからやっぱりねそのなんかどう人と付き合っていくのかみたいなところは自分の中で考えるところではありますよ どういう人と付き合っていくかとか、うんうん、
そうですよね
すごいねあの掘れば掘るだけ出てくるよちゃんと
そうです
もう完全にパンダさんが黙るっていうプレーをし始めるぐらい
えいやいやいやまあそうだなと思って私が永遠のテーマだもんね
そうね、うん、そうですね
パンダさんは何かこう思うところはあるんですか
そうだねあなんだろうなこの話をどこまで真剣に考えるかだよね、
うん、お
うい
や真剣ですよそうだな
真剣ですか
もうメッセージいただいてますから
そうだね
うん
何て言うんだろ うーん
真剣すぎる、まあ、
真剣だろうないやいや真剣にほら話すとねやっぱりあれだけどさ
うん、うん、
じゃただ単純に最初のさ、
うん、
話しかけるタイミングの作り方とか、
うんうんうん、
っていう点で考えるならね、
うん、
結局話し始めて合う合わないは結果じゃない、
うん、
きっかけの部分だけ考えた時にさ、
うん、
それをどうしたらいいって考えて
ああまあそれも
そうですね
そう
まあ話しかけることをためらってしまいますっていうことだから、ね、
その後どう付き合うかはね
うん
合う合う、さっき言ってみて合う合わないもあるし
うん、
ねまあ、きっかけというならね経験談からするとやっぱり共通の話題だよね
うんそうですね、うん、
今日はいい天気ですねそうなとか
そういうさらっとした感じもいいよね、
うん、まあでも本当にその一番最初のきっかけとしては全然あれだよねありがちだけども
そうそうそうそ
う、
う
ん、
で
最近花粉がひどいらしいですけどどうですかとかね、分かんないけど。
そうそうそう。あと同じ境遇にいると会話も弾むよね。
ああなるほど、ね。
同じ講義受けてるとかね。
うんうんうん。
はいはい。
うん、まあまあもし学生ならばか。
うんうん。
うんうん。
確か僕の記憶だとサタルさんは確か前回お便りいただいた時、
うん、
学生さんだったかな。高校生
はあ、はあはあは
あ、じゃあ大学になったのかな、
うん、もしかしたらそうかもしれない、ね
うんうんうん、
あれだよ僕も結構人見知りをするタイプでさ
ですよ、ね、
自分から話しかけるのが苦手なんですよ、
うん、あー分かります
もうここ3人ともそうじゃないですか
そうなんだよね、ありがたいことにね大学生の時にねたまたまね話しかけてくれた人がいてすごい明るい人で、
うん、
そうそうそう。でその人のつながりで友達ができたみたいな。
ああ、いやそういうつながりって確かに大きいですよね。
う
ん、
そう、
うん、
もしそこでその人にその人っていうかそいつに声かけてもらえなかったら、下手したらずーっと人だったかもしれない。
俺高校は本当にそんな感じですよ。
あのね、一回スパイラルに入るとね。そうそうそう受け出せないね
結構確かに
俺は高校なんかで入ってまあ友達はいるにはいたんだけども友達、
うん
うん、いるにはいたんだけども一番話すやつはそんなに噛み合うところがなかったのよ話的に、
うん、
まあゲームの話でちょっと噛み合うかなぐらいでそうそうそう、うん、で そいつもそんなにこういう関係が広い人間ではなかったからだからね全然広がらなくてねで、うん、その時なんかね部活にも入ったんだけど結局なんかすぐに幽霊部員じゃないけどていうかもうなんか幽霊部員公認の部活みたいになってて
あへえ
そうそうそうそこに入って幽霊部員じゃない人は部費払ってねって最初に言われたの なるほど。最初払ったのかな、ちょっと分かんないけど、でも結局要はバンドやるような軽音部的な部活に行ったんだけど、その一緒にやる仲間を見つけられなくて、
うんうんうん、
完全にスタートダッシュで焦げたパターンだよね。でそこからずっと幽霊部員みたいなね、暗黒の高校時代がありましたね。
そう、
そうだからね、やっぱね、スタートダッシュは確かに重要だよね。
そうだね、まあ、あれですよ、うん、一つ言えることには、うん、もし本当になんかある程度の人数の人とさ、
うん、
楽しくというか、まあワイワイっていうなら、うん、やっぱり明るい人はね、
まあまあそれはそうですね、
基本的にね、うん、人寄ってくるしね、
うん、
で声かけるのもね、うん、まあ少し強引にでも、
うん、
行けば。
個人的に思うのは、その、うん、なんだろうな、最初は特にだけど失敗を恐れない方がいいかもね、うん、そのなんか声のかけ方失敗したなとか、なんかあーダメだったなとか思わなくていいんじゃないかなって思ったりはする、うん、そもそもまあ全般に言えるようなことかもしれないけど、そうそうそう、あんまり間違えて実際あんまないんじゃないかなって思ったりはするのでね、うん、結構そういう時はグイって言っちゃって、まあね、行き過ぎたら行き過ぎたで、それは自分の中で補正していけばいいしみたいな、うん、そうそうそう、あ今回うまく喋れなかったなっつったらね、まあそれでじゃあもう次はいいわってなるんじゃなくて、まあ次はじゃあそれ反省活かしてもうちょっとうまく喋ろうって思うとかさ、なんか、
うん、
うん、そういうのはあるかなって思ったりする。
そうね、
うん、
またもし大学だとするとね、
うん、
あの一つ難しいのはさ、
うんうん、
講義がさ、うん、そのコマがあってさ、うん、次の授業はまた違う講義に行くと、うん、人が違ったりするんだよね、
うん、あははは、
うん、
高校とか中学校みたいにさ一クラスでずっと過ごすなら、そう、友達みたいなのできやすいんだけどね、
うんうん、
結構ね、
うん、
人が入れ替わりだからね、
うんうん、
タイミング逃すとねできないんだよ友達、
うん、
だからサークルとかかな。
あ
そうですね、
それはやっぱ大きい。
いや逆に、ね、その学部とかで友達をなんかこう、うん、まあできたとして、そしたらなんかこうなんだろう、結構休むやつとかもいるんですけど、
うんうん、
ちょっとなんか喉見せてくんねとか、ちょっとここの授業一緒に取らねえみたいな、こう、うんうん、なんだろう、すごいなんというか浅はかな感じのされて、
うん、
あそういう感じなんだって、うん、俺のことそういう感じなんだみたいな感じにならないかなっていう、うん、
あ
だからまあ
そうだね、
そうですね、
だからね、結局、
うん、
その人とどれぐらい深く付き合うかってことになってくる、
まあまあ、
そう、
もう薄っぺらくとも誰かといたいっていう人もいるじゃない、
うん、
うん、そうですね、
まあでもその人にとっては薄っぺらいと思ってないかもしれないしね、
うん、
あそうですね、
そうそうそうそう、だからまあ一つ言うのはその無理はしない方がいいってことよね、さっき、
うん、そうですね、
まあ
強くも言ってくれたみたいに、まあね、心をさ、
うん、
ねに嘘ついてさ、
うん、
人付き合いをしてさ、
うん、
なんかよくわかんない時間過ごしてさ、
うん、
で結局数年経った後何も残らないってこともあるわけ
だし、うん、そうですね、
そうそうそう、
だから
まあ
でもその中でこう、あこの人って思った時は一歩踏み出してみるっていうのは大きいかもね、
そうそうそう、うん、本当にあ気が合うなとか同じ共通の趣味が合うなとかさ、
うん、そうだからその特に最初の頃はこの人って思った時に行っていいタイミングだと思うんだよ全然。
そうだね、
うんうんうん、だからもう逆に最初の頃はもうグイグイ行っちゃうぐらいで、ある意味普通みたいな感じのところもあるから、そうだから特にそのタイミングを逃さないようにするとかっていうのが大きいのかもね。
案外この時期のそういう人たち結構相手もね、
う
ん、そういう知り合いとか友達欲しいなって思ってる可能性も大いにあるわけです。
そうそう、
あと自分がこの人いいなって思った感覚って結構相手もそう思ってくれてることもあるし、
うんうんうん
うん、
あとはへこたれない
そうそう。
まあその辺はね、難しい部分もあるかもしれないですけどね。
まあ、うん、あの青空キャンバスの中でもありますけど、歌詞の中でもね、
うん、
一人じゃね得られない感情ってのがあるんですよ。
お
一人っていうことでね、友達としか、
うん、
とかね、友人といることでしか得られないいろんなものがあると思いますので、
そうですな、
ね、まあ、ですね、
そう
絶対違う景色はあるからね、当然、ね、
そう、だから本当にね、おじさんだってたりとか年取るとね、うん、そういう時間がもうないからね。謳歌してください。
まあそうですね。大学生とかは特になんかそういうのあるのかもしれないですね。俺大学生だった時期がないんで何とも言えないですけど。なんかそんなイメージがあります、まあ。
高校生とかもそうだけど。
そうね。うん、いやだからサークルとかはね、やっぱねちゃんとやった方がいいよ。同じ。そのなんだろうな、糸で集まってる人たちがいる空間っていうのは、
ね、
やっぱり
それはねすごいある。
うん、俺は高校ね部活に入らなくて結構後悔したからね、後から考えると。うん、
あ、もう共通点が無条件であるんだもんね、その、
そう
入ったってことだけでも、
っては思ったりをしますけどね。まあまあ本当にね、もう部活なんか、部活なんか、やってる暇なくてちょっとなんか趣味でもう完全に没頭してるものがあるんですって言うんだったら、それに行くっていうのも全然ありではあるけどね。
まあまあもちろん。
そうだ、なんか逆に特になければそういうのにこうちゃんとやってみるというか、部活をちゃんとやってみるとか、そういうのもいいのかもなと思ったりしますよね。うん、そう、俺みたいになるなよっていうね思っちゃいます
まあタモリさんも言ったけどね、
うんうん、
お
孤独で何が悪いってのもあるけどね。
ああ、
うん、一人かっこいいじゃん。
まあそれはなんだろうな、気持ちの持ちようというかね。タモさんじゃあ一人かっていうと別に全然一人じゃないじゃない、こっち側から見ると。まあ、
うん、
うん、多分なんか気持ちのっていう意味合いなのかなって気はしますけどね。
まあだから一人が本当に気楽な時もあるし。
うん、そう
、うん、
そうそう。で、一人が寂しいと思ったら友達作ればいいし。
うん。
まあ、いろんな生き方がありますね。
なんなら、M3 で握手して友達になりましょうみたいな。
ああ。サダルさん、来れるかな？
まあまあ、それとは言わずさ、でもね、ほら、番組にメッセージくれる方は、こちらからしたら全然、ね、友達ではないけど、なんかちょっと仲間意識みたいなのはありますからね、こちら。
いや、めちゃくちゃありますよ。
ね。
だって、僕たちの、ね、ラジオ聞いてくれてるって、
そう
すごいじゃない。
そう、それじゃなくても、もうこの番組中学生が聞いてるぐらいですから、ねえねえさんなんかもう全然関係ありませんよっていう、
そうですね
とこもありますしね。そうです、そうです。いや本当にありがとうございます。
そうね、ちょっと語っちゃいましたね皆さん。
そうですね。いや、いいと思いますよ、そういうコーナーですか、
うん、そうですね。
じゃあもう帝王さんからもう今回のまとめをいただいて終わりにしようかね、このコーナー。
あー、考え続けるのが大事ですね。
素晴らしい。
お、
素晴らしい。それはそう。
何でもそうだけど。
それはそう。
そうだね。
もうね、人間考え続けて変化するし続ける生き物だなと最近思ってたりするので。はい。まあ
ね、
少しでも、参考になったら良いかなという感じですか
ね。
はい。
はい。
ありがとうございます。ということで、教えてていちゃんのコーナー初でした。
ね、
はい、あと、ツイッターのハッシュタグにメッセージがちょろっと来てるので、それ
を
さらっと読みましょうかね。
はい、
はい、まずメガネ D さんからいただいております。パンダさんがツッコミで使った、これ前回ですね、パンダさんがツッコミで使った、はい、結局ビシソワーズってフレーズも漢字カタカナだ
本当だ。
結局オムライス、結局塩ラーメン、結局生ビール、結局ハイボール、食べ物を飲み物の頭に結局をつけると語感がいい、いろいろ経験した結果定番メニューに戻る感じ。
あ、分かるわ。
アニキャスっぽいとは言ってないって言っておりますね。はい、ありがとうございます。
いや、分かる分かる、ありがとうございます
もう無意識にあれじゃないですか、パンダさん、うん、漢字カタカナを使 使
もうそういう体質になっちゃって
るね、病気みたいな。なってるんじゃないですか。
やばいです ね、 そうですね、
やばい、来てるよ。
もう何回行ったらもう全部あれです、メガネディサが拾っていく感じの、
そうだね、
スタイルになってくるじゃないですか今後。
でも確かにあの結局なんとかっていう食べ物つけるとね、
うんうん、
あるよね。俺あれだね、
ん
モスバーガーだとね、
うん、
結局スパイシーモスバーガーだね。
ああなるほどね、感じ方
が。あ
そう、
俺今頭の中で結局バーミヤンっていうのが頭に浮かんだけど、すごい語感はいいんだけど、あ店名だってなったね。
いやいやいいよ、素晴らしいよ、結局バーミヤン。
結局担々麺だけどね、俺バーミヤン行くとね。
そうかそうか、あー漢字だ、担々麺。
でもカタカナで書くとこもあるから、担々麺。
そうかそうか、英語じゃねえしな。
確かに。まあカタカナならいいんじゃないかな。ラーメンも英語じゃないしね。
そうな、
うん、
ね、確かに語感がいいね。
いいですね。いやでもなかなか食べ物だと曲にするのは難しそうですけどね、やっぱね。
そうだね、
うん、そうですね、
この辺は難しいところです。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
続いてウィリアムさん、これ前回ですね、アニマルミュージックレディオ22回拝聴、はい、恐縮です、はい、ということでいただいておりますが、これ前回の、
はい、あのスポットライトという仮タイトルに対して、
あそうですね、はい、何々スポットライトっていう、
はい、
劇場花吹雪帰り道スポットライトってどんなもんかなっていただいたやつです。
はいはいはい、
劇場が、
ああ捉えてるっていう
感じ、ね、捉えてるって言ったのか
春さん。
そうですね、その辺のなんか、そうそうそうそう、
素晴らしいみたいな、ね、
お答えなのかもしれません、恐縮です、まあ、結局、情熱という劇場ほどいかなかったというね、
結構さっきから春さんさらっと言ってますけど、
ええ、
ちゃんと発表してないんですよね。
あれ言ってませんか、
ちゃんと言ってなくね。
あれさっき M3 でって、あそっか、そこでちゃんと言ってませんでしたっけ。
そうさらっと言ったから、あさらっと言ったこの人と思って、
あじゃあもうパンダさんがグイッと言ってくれるんですか。
改めて、あもう分かってるだろう。はい、改めて言いましょう。
ダダン、
情熱スポットライトに決定しました。
はい、情熱スポットライトということで、
はいはい、
わあ、
まあ劇場の方が良かったんじゃないですか。
いや、あれなんですよ。正直ね、
うんうん、
ちょっと迷った。
あ、そうですね。
劇場と、
うんうん、劇場もすごいいいですからね。
うん、あの時ね、まだ歌詞を書いてた段階だったんで。
あ、そうですね。
うん、
まだ書き終えてなかったですね。
終えてなかったんで、うんうん、変更は聞いたんですよ。
うんうん、
にしようかなって思ったんだけど、
うんうん、
劇場って激しいさ、その情熱、
うんうん、
みたいな、劇場みたいな響きと、
ね、
本当に音だけで聞くと、ほら、この前も話した時にさ、そのステージっていうか、その舞台とかの劇場、
うんうん、
っていう風に聞こえるじゃない。
うん、そうですな。
で、音楽で歌詞に載せた場合、劇場でスポットライトっていうと、
うん、
劇場が分かりにくくなっちゃうかなっていう。
まあまあね。まあ、ダブルビーミングですよみたいなニュアンスにもできなくはないかもしれないですけど、
まあそうだね、
シアターの劇場、
そうそう、シアターの劇場とまたスポットライトっていうのがね、
ね、
で思った時に、うん、ああそうか、どうしようかなって思って、シンプルの方がいいかなと思って。
まあそうですね、逆にあんまね、うん、あのかっこつけすぎないみたいなのも結構アニキャスのタイトルみたいなところで、
そうアニキャスのタイトルはダサさがりですから。
そうですよね。
うん、
しかも今回ね、まだM3 で何売るみたいなところで、ちょこちょこジャケットのね、写真も出てますけども、うん、ジャケットの写真もまあいい感じにちょっとダサいっていう、
そう
感じありますからね。
そう、いいじゃん。
その辺
直球な感じ。
そう。まあ
そう、
なんだろうな、ダサかっこいいじゃないですけど、なんかそのね、かっこよさよりも熱さみたいなところを前に出したみたいなところは今回結構ありますしね、
うん、そうだね、まああれですよ、
うん、
現段階の曲の状況なんかを言うとあれですか、ベース以外ができてます。
そうですね。
これはね、これは決して帝王君がね、仕事が遅いってそこは全然そういうことじゃないんですよ。
もうちょっと日本語が今やばかったけど。いや、それはそう、うちの帝王は悪くない、
うちの帝王は よいい子なんですよ。仕事も早いですし、クオリティも高いですし。
出来合いか。いや、でも事実そうだからね。何とも言えないっていう。
あのね、すべては私の責任です。
そうなんだよね。結構押しちゃったっていうね。
歌詞書くのも押したし、歌入れも押しちゃったし、あとギターも押しちゃったしね。
まあ、それもね、難しいところはあるですよ。まあ、さっきまあ言いましたけどね。
なので、現段階では、ちょっと、テオ君のベースは入っていないデモの状態を流すのかい、ハルさん。
流しましょうかね。まあ、せっかくなので、
そうですね。
まあまあ、フルとはちょっといかないですけども。
そうですね。まあ、前情報が何もないよりはね。
そうですね。まあ、ワンコーラスぐらい。こんな感じの曲になりますよ、という。の。
で、ね、さらにテオ君のベースが入れば、さらに良くなるっていう、ね。
それはもう、ぐいぐいっと2倍3倍もみたいな話です、ね。
これは約束された真実。
そうですね。
はい。
まあまあ、そう。なので、まあ今回ちょっとね、それを流していきますか。はい、
ちなみに、どうだい、うん、二人さん。
で、何がない？
情熱スポットライトは。
情熱スポットライトはいいんじゃないかい？
うん。かっこいいっすね。
ああ、ちょっとね、今までない感じで、リズムがちょっと跳ねてるんですよね。
うんうんうんうん。
なんだろうな、まあ、分かる人には分かるシャッフルというかね、ちょっとかかってるというか、感じで、うん、乗れる曲ですよね、やっぱりね。
そうだね。
タイプとしては。だからまあまあ、
そうですね。
浮世に近いんだろうけど、まあ、浮世とはまたそのね、シャッフルがかかったリズムみたいなのも、ところもそうですし、
うん、
まあ、ちょっとニュアンスは違うけど、まあ、方向性としてはまあ近いかもしれないですけど
ね。そうだね。
うん。
いやいや、僕もね、うん、大好きだよ。
まあでもちょっと今回ケツが決まってる上に、こう、なかなかね、うん、すんなりいかなかったっていうところもあり、ちょっとバタバタしてる感はどうしてもあるんで。
うん。
その辺が、こう、まあある意味逆にアニキャスにしては珍しい感じもありますけど。
そうだね。
うん、うん。
ぜひ、ね。デモの状態ですが、
ええ、
聞き立ててね。
そうですね。
M3 に行こうかなって思ってくれる方もいるかどうか。
どうか。まあ、行って買おうか、アニキャスのシングル買おうかどうか、どうしようかなって思ってる方が、ちょっと、ああ、いいかもなって思っていただけたらいいのかなと。うん、まあ、ベースは、今回かけるのは、自分がデモの段階で入れた仮のベースが入ってる状態ですね。はいはい、それのやつをおかけしますので、はい、うん、ぜひ聞いてください。じゃあ、
はい、
パナさんどうぞ。
あ、よろしいですか。それでは、アニマルキャスターズの新曲です。
はい、
お聞きください。情熱スポットライト。
ステージを指くわえて眺めていた。次々に踊り出る奴らへのやじばかり上手くなって、壁際にじっと張り付いて、終わりの時をただ待ってはつまらなかったとつぶやいて、それきりでバイバイさ。誰のため何のため抱え込んじまった感情だ、もう捨てるつもりならばほらいっそ放り込んで、僕の声を咲いていつものこと並べて、熱く熱く吠えるような歌声じゃないけど、照らしてスポットライト、たどり着いたこの場所で本気のビート刻んで、赤く赤く燃えるような偽りのない情熱、
はい、ということでお聞きいただきましたのはアニマルキャスターズ、4月24日の M3 で、 最初に販売される、情熱スポットライトでした。
はい、
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 でこの曲、ね、あれですよね、あの M3 で販売した後、
はい、
多分ちょっとずれ込むと思うんですが、はい、iTunes 等でも販売する予定があるそうですね。
そうですね、せっかくなんでね
なので
せっかくなんでね、
遠方の方とか、でもぜひ
そうですね、
チェックしていただけたらなと。
そうですね、
はい、
あのもちろん無理にとは言わないので、うん、ね、できる限りのね、お手頃価格で配信できたらいいなと思っております、
はい、
ので、まあもしね、無理、まあいいかなって人でも、うん、まあ、今回のね、この聞いていただいたデモの状態ですが、
うん、
まあ、感想なんかもいただけると、ね、励みますので、
はい、
ぜひ、
はい、ぜひ、
はい、ということで、
はい、
じゃあまあこのままエンディングに行きましょうかね。
はい、
はい、
はい、ということで、今回、まあ、M3 直前回ですわね。
そうですね。
はい。ということで、まあ、22回ぐらいやってきましたけども。
はい。
なんか、最後にありますか？いやい
やいや。ああ、そういえば、多分、リスナー全員が心配してると思いますけど、私、串残し、今、だいぶ良くなりましたので。
お
お、
一時的に。
一時、いやいやいや。あの前もお話したようにデフォルトで痛いのはもうあれなんです
よですよね、まあ、朝、まあ、前ほどひどくはなくなったと。
朝がね、そう、朝がもうガチガチ、もう前はね、歩いてるとかね、普通に立ってるとか座ってるだけでもずっと痛いからさ、
もう常にロボットみたいな、壊れかけのロボットみたいな動き しながら、
そうそうそう、
立ったりブリキのおもちゃかなこの人はみたいな
そうそうそう、
ギギギギギギギみたいな。
いや、朝はちょっとね、まだ硬くてあたたたってことあんだけど、
うんうん、
午後になるって言って動いてるとね、
うんうん、
だんだん楽になりますよ大丈夫です。 M3では飛んで晴れてると思います、はい、
やめて迷惑になるからみたいな、まあ、そんなね、ブースが広いわけではないので、
あ、そうか、
まあまあまあまあ、割とこちょっと3人いるような感じになってるかもしれないですけど、
そうだね、
まあでも、皆様、来ていただいたらおもてなししますので、はい。
はい、
ぜひ、M3、オトガメフェスのね、ブースの方、来ていただけたらと思います。一応、はい、場所は、東京流通センターの、第2展示場1階 E03 の B という、ブース番号になっておりますので、はい。
はい、
ぜひそちらの方をチェックしてきていただけたら嬉しいなと思っております。
嬉しいですね、
はい、
嬉しい、お願いします。
はい、
あ、3人とも人見知りだとしたらね、ちゃんと話ができるかどうか心配ですね
まあでもパンダさんはなんだかんだでそういう場合そんなでもないんじゃないですか。結構グイグイいけるタイプなんじゃないですか。
あ、
うん、そうでもないですか。
2人がいればね、
あ、
ハルさんとテオ君が横にいてくれれば僕はいくらでも大丈夫です。
びっくり、びっくりするぐらいチキンハートですね
一人にしないで、テオ君一人にしない
で一人で、ああ今二人いないんですとかなっちゃうの。
あれおかしいな、もうすぐ帰ってくると思いますよてんてんてんてん
てん、まあ、まあ俺もあんまり人のこと言えないですけどねあんまり会話こううまいこと弾ませれるタイプじゃなかったりする。まあでもそれでもね、もう多分テンションは上がってると思うんで、
そうですね、
当日、はい、ぜひ来ていただいた方は、はい、まあ何かしらねちょろっとでもお話できたらなと思いますよ。
そうだね、
はい、ということで、じゃあもう今回、はい、終わりにしましょうかね。ということで、じゃあ22回裏、
はい、
ということで、はい、この今日はこの辺にしたいと思います。また、M3 終わった後ですね、5月1日の表の放送でお会いしましょう。
はい、うんうん、お会いしましょう。
はい、はい、
それでは
さよなら。
さよなら、さよなら、
さよなら、
さよなら、さよなら。